SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは10分ごとに6トンの衣服がゴミとして捨てられており、この10億ドル産業は今や環境面の計算をしなければなりません。連邦政府は次の10年間にわたってファッションの無駄を減らすために行動しています。ロックダウンが終わり、クリスマスが見え始めていて、オーストラリア人は再び自分たちの衣装を新しくしています。それは今や大変重要だと思います。友達や私のエイジグループなど、我々はみんな本当に良い品質や、次の10年から15年の間持つものを探しています。オーストラリアのブランドバダックの共同創設者メアリー・ルー・ライアン氏は、それは顧客の共通の思いだと述べました。我々は店頭でそれをよく聞くようになっています。お客さんたちは自分たちが買う製品についてはるかによく知っています。彼らはその材料の着た場所を知りたいと思い、その衣服を誰が作っているかを知りたいと思っています。ライアン氏でした。オーストラリアではファッションは270億ドルの産業で、それは最新のスタイルを安く提供している、いわゆるファーストファッションの店の到来で変貌してきました。これまでの10年間にわたって、多くは海外から来たファーストファッションブランドは、オーストラリアの目抜き通りで大成功を収めてきました。しかし彼らはまた悪化する環境危機を激化させる犯人にされ、ちょっと着てゴミ捨て場に捨てられる安い衣服を大量に作り出していると非難されてきました。連邦政府のスーザン・リー環境相は、このセクターはもっと改善できると述べました。ファーストで品質が悪く、捨てられるオーストラリアのファッションが多すぎます。平均的なオーストラリア人は、毎年27キロの衣服を買い、23キロを捨てています。リー環境相でした。連邦政府は2030年までに布も含めて全廃棄物の 80% を回収することを目標にしています。連邦政府はその問題に関して業界を協力させるため、オーストラリアファッション評議会に100万ドルを出すことを発表しました。モナッシュ持続可能な開発研究所の研究者アリーシャ・マカリオン氏には、それは嬉しい発表です。それは全く素晴らしいスタートです。それは遅れてました。連邦政府がオーストラリアファッション評議会を先頭に、業界の専門家をまとめる協力的なパートナーシップを支持し、この方法にコミットするのを見るのは素晴らしいです。我々はもっとたくさんすることがあるのを知っていますので、それは絶対に素晴らしいスタートです。マカリオン氏でした。その焦点は、製造からリサイクルまで、製品の一生全体を通して、衣服の環境面への影響を管理することです。この評議会の CEO、ケリー・ハッシュ氏です。
We need to start making more conscious decisions about our purchasing.
我々は交流についてもっとよく考えた決定をし始める必要があります。そして我々が何を着ているかや、どこで作られているかや、一生の終わりにどうなるかについて本当に考えてください。なぜならこれは本当にゆりかごからゆりかごまで、我々はそのプロセスの一番最初から汚染せず、そのプロセスの一番最後まで汚染しないファッションを作りたいからです。ハッシュ氏でした。モナッシュ持続可能な開発研究所のジュリー・ボルトン氏も、 持続可能なファッションはリサイクル以上の問題であることを製造プロセスの不可欠な部分を明らかにして説明しています。もしそれを気候や気候対策と関連付けたいのなら、我々は自分たちのものがどこから来たかを忘れていると思います。すべてがどこかから来ています。そしてそれを何かに変えるためにどのようにしてそのプロセスが行われたのでしょうか。我々は何を使ったのでしょうか。その際のエネルギーミックスは何だったでしょうか。衣服も同様です。どこで布が作られ、どのように布が作られたのでしょうか。それが持ち込まれた工場はどこでしょうか。その後それはどのようにしてその布地からその服になったのでしょうか。それはどのようにしてオーストラリアへ運ばれたのでしょうか。それは国内で行われたのでしょうか。それとも海外で行われたのでしょうか。それらの要素のすべてが直接一つの衣服の炭素の足跡に貢献しています。ボルトン氏はこのように述べました。ファッションデザイナーでシドニー工科大学の講師ティモ・リッサネン氏もその問題に関する連邦政府の行動を歓迎しました。しかし彼は、我々が自分たちの衣服の買い方を考え直すには長くかかったと述べました。彼は本当に環境に影響を与えるには、手っ取り早い満足を優先するファーストファッションのビジネスモデルに挑戦する必要があると警告しています。世界の衣服の生産と消費はこの20年間で2倍になりました。ですから、衣服の消費の成長のペースは実際に人口の伸びを追い越しています。それは我々が対処する必要もある消費の文化的な側面に語りかけています。リッサネン氏でした。ハッシュ氏は、我々は衣服との関係を考え直す必要があると述べて、それに同意しています。ファーストファッションがこの国に入ってきたときに、それは何か安いものを手に入れるということで、次の週にもう一回行って何か他のものを手に入れると我々は教えられました。もう一回です。特に女性は一つのイベントのためにドレスを買い、それはもう二度と着ません。我々は何度も何度も着るものを買うのをやめなければならないようなことをやめなければなりません。我々は特に若い消費者に何か長続きするものに投資する必要があることを教える必要があると思います。それは一つを5分間着ることではありません。ハッシュ氏はこのように述べました。持続可能性は決して流行遅れにはならない。単純なセールスポイントです。以上、SBS ニュースのナビン・ラジクのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。